はい、では、続けてやっていきたいと思います。名刺交換をね、ぜひしましょうと言っておきながらそろそろやめてくださいっていうなんか矛盾しているような気もしますけど、まあ、一応ちょっと時間なんで大人なんでよろしくお願いします。で、ゴブからですね、アナログ営業をさらに強化していくためにもっともっとね、せっかく時間を使うのでこう紹介とか口コミとかをもっと増やしていこうと。で、修行の仕事の中で口コミ紹介というのはやっぱり重要です。なんで重要かというと、大事な仕事なんでやっぱり近いところから発生するっていうのはこう大原則。北海道行っても仙台行ってももうどこの地域行っても山梨行っても静岡行っても新潟行っても京都行っても、まあ、どこ地域、徳島、香川、福岡、広島、岡山、どこ行ってもやっぱり一義的には紹介っていうのが多いです。どうやっても多いです。プラスうまくいってるところは、広告ですね。それから DM を打ったりとか、まあ、サイトはちょっと地域によって違いますけども、一義的に紹介っていうのは大事です。だから、まあ、とにかく困ったら人にこう会って、紹介をお願いするとか、人づてっていうのは修行の世界ではまだまだ有効だし、全然知らない人にいきなり修行の仕事ポーンとお願いするっていうことはあまりないです。よっぽど緊急なことがない限り。なので、ぜひ、この辺も強化していって習慣にしてしまいましょうという感じです。で、特に、たくさん私がテレサージを受ける仕事、相談の中で多いのが、モチベーションが維持できないんですというのが多いです。まあ面白くてこう売り上げ上がらなくてもなんかやばい状況でもモチベーション上がらないんですみたいな、まあ、結構余裕あんだみたいな時でも上がらないっていうのが不思議で、でいろいろねあるんです。モチベーションの上げ方、維持の仕方っていうのは、で人それぞれで、一つのヒントになるのは、過去モチベーション上がった瞬間はいつだったかっていうのを思い出すっていうのが、自分のその喜びというかモチベーションを思い出すきっかけになったりするんですけれども、で、私自身がそのモチベーションを維持するために必要なのは、やっぱり一つは運動です。歩くっていうことですね。いろんな方法あるんですけども、結局なんか20分以上歩けよっていう話で、20分以上歩くと脳波がちょっと変わってきて、アルファ波っていうのが出てきて、非常にアイデアとかも出やすくなるんですね。で、有酸素運動も20分からと言われてますね。だから、とにかく困ったら20分歩いてみたらっていう感じです。まあ、20分、30分ですね。そのぐらい、まあ、本当は1時間ぐらい歩くはいいんでしょうけども、車に気をつけて歩いてみてください。でそれが一つだから、運動っていうのは結構いろんなそのコンサルとかそのモチベーション系の人が聞くんですけれども、私的にはやっぱり困ったら運動っていうのは一つですね。でもう一つはまあ美味しい食べ物ってもあるんですけども、まあ、人によります。でももう一つ、これも大事なのは人に会うっていうことです。まあ一人でモチベーションコントロールできる人ってね、稀ですね。修行僧ですね。なかなかね、無理ですね。私もやっぱり肝臓の上下みたいなのありますし、そもそも生物的な細胞的なサイクルとして上がり下がりってのはそもそもあるんですね。人間的にもちろんその、まあ、12日とか12ヶ月とかそういうサイクルがあって、上がったり下がったりってのをかなり繰り返すっていうのがあります。で、いろんなものをたどっていくと結構なんか通じ合ってくるんですけれども、でその中でダメな時はダメな時であって、でも大人なんで仕事しなきゃいけないんですよ、と辛い時も。ただその時にいいのがやっぱり運動するとか、やっぱり人に会うなんですね。で、人に会う習慣があるっていうのは、人に会った時にいくらなんでもやる気ないからってずっとこうしてるわけにいかないじゃないですか。会話しろよって感じですよね。だから、まあ、人に会うと元気なんで、困ったら元気な人と会って美味しいご飯を食べるっていうのが私一ついいかなとシンプルですけど思ってます。その時にやっぱり人に会う習慣っていうのが大事で、その時に普段から人に会ってご飯でも行きましょうって時に、あ、喜んでって言われる人間関係を持っておきたいですね。ご飯行きましょうって言って、ちょっとそれはみたいなこと言われたらちょっと寂しいんで、ね。はい。で、紹介を増やす方法なんですが、162ページです。で、基本的にはね、まあ、ここにも書いてあるんですけど、もうこっちの方がシンプルなんで、こっちを見ていただきたいんですね。こっちというのは、まあ、プロジェクターの方なんですけど、先ほど言いましたね、困ったら自分を売りましょう。これさっきと一緒ですね。会った人を喜ばせる、最後を続けろ。プラス、コミュニティの形成ですね。はい。これが、口コミ、それから紹介を増やすために、次にやることです。基本はさっきの延長で、延長というか同じでいいんですよ。いろんな人に会いましょう、ね。会うための準備としては自分の掘り起こし、それから名刺作成、はがき入れたらいいんですけども、で困ったらやっぱ自分自身をこう業務を売る、資格を売るんじゃなくて自分を売りましょうということですね。で、相手の話を聞くというのも当然ですね。言うまでもなく。で、会った人を喜ばせましょう。サイクルを続けましょう。プラス、できることであれば、このコミュニティの形成を自分でしていきましょうというところですね。これは先ほど言った飲み会と同義ですね。飲み会と同義というか、飲み会というので構わないわけです。最初はいろんなコミュニティありますけれども、 でこういったコミュニティの形成ができているといいと。で人が集まるところには商売が発生しますけども、人がいないところでは商売発生しないです。だから自分に集まる場を作ればいいんですね。でコンサルタントで成功する人っていうのはこのコミュニティ作りが上手い人です。それは勉強会であったり飲み会であったり何でもいいんですけど、人が集まる場を作れる人っていうのはそこから自分をの、 コンサルというか仕事顧問を取ることができるわけで、コンサルで仕事が取れない人はコミュニティがない人ですね。だっていきなりこう顧問にならないみたいなこういう営業するわけですよ。なるかみたいなね。でも普段からこういう勉強が毎月やっていつも勉強話を聞いてるってある時に、最近困ってることあってよかったら顧問やるけどって時には可能性ありますね。だからコミュニティを作っていくっていうことが重要になってきます。でその話をちょっとしていこうと思うんですが、まあ、その前に少し人と会った時にねどういうことをしたらいいかっていうのを少しお話しますけども、163ページですね、はい、この辺が人に会った時に守ってもらいたいポイントです。先ほどはねすごくシンプルにして、まあ、会った人を喜ばせましょうと、困ったらそこでいいんですけれども、細かいことを言っていくとこんな感じになりますとですね。で好かれるための習慣、まあ、先ほどからお伝えしている通り、やっぱり自分から売り込みをしないということです。面白いのは売り込みをしなくなった瞬間に向こうから聞いてくるっていう、やってみたら分かると思うんですけども、自分からもう行政書士とか言わないで、って試しに自己紹介の時に何々市のなんとかですっていうのを何々市を取ってみてください。社会保険労務士のなんとかですとかっていうと、社会保険労務士どんな仕事をしてるんですか、いや私社会保険労務士はこういう仕事で助成金やってて、結局売り込みになります。私がずっと守ってきたのは行政書士の横須賀ですっていうのを言ってこなかったってことです。最初の頃は言ってました、言いたくて、だってせっかく行政事務所開いたから一応行政書士のって言ったらかっこいいから。でもちろん仕事では言いますよ、行政書士の横須賀ですけどもっていつもお世話になってますみたいなことは言いますけども、初めての自己紹介の時、特にセミナーとかコンサルやり始めてからは行政書士の横須賀ですというのは言わなくしました。横須賀です、どうもこんにちは横須賀と申します、よろしくお願いしますという時にお客さんに聞かれたら話すという感じ。そこの売り込みを減らすと、この業界だけなんですよ、何々市のなんとかですっていうのは大体みんななんかなんとか会社、社長なんとかです、部長のなんとかですって言うんですけど、税理士のとか行政書士のとかって枕言葉をつけるのはこの業界だけなんですよ ね。今中に入っちゃうと気づかないですけども、なので売り込み減らすためにそこを言ってもいいです。向こうが興味あったら名刺とか見て、あこういう仕事されてるんですね聞いてくる。その時は向こうが聞いた質問だから答えるのはいいけど、最初から言うのはもうそこから売り込み始まってしまうので、そこはそれを言わなかったから仕事が来るっていうのも意識の変化ですね。なのでやってみてください。多分8年ぐらい行政書士の横須賀ですと名刺交換したことはないんじゃないかなと思います。まあ、セミナーコンサルやり始めて、行政書士って色がつきすぎるとセミナーとコンサルやりにくいかなと思ったのが発端です。はい、で2番目、リアクションの達人、これも相当言っていますけども、やっぱりこの喜ばせるっていう、ね、ことの一つに、やっぱり相手の話を聞く、そして驚く、これリアクションですね、リアクションを取りましょうと。大体反応薄い人にはこの人は聞いてるのかなと思いますよね。で経営者が皆さん、私たちのお客さんです。大体経営者の喜ぶのやつはやっぱり驚くことですよね。社長すごいですねみたいなことですよ。まあ嘘のリアクションする必要ないんですけども、そういうをまあ若干15% ぐらいのオーバーリアクションぐらいでやってください。やっぱりこう興味がないっていう無関心では一番良くないですね。だからこう相手聞いて、あそうなんですかすごいですねと、でこれも意識しないと反応しないです。特にその勤務が長い人、外に出なかった人っていうのは向こうが勝手に喋ってくれる人がことが多いので、こっちからリアクション取ろうっていうのは少ないです。だから積極的に取ってください。若干オーバーぐらいです。だから 15% なんですけど、若干ね、あんまオーバーすぎるとうさんくさいんで、若干オーバーぐらいでいいです。とにかく反応取ってください。はい、で特に商談の時とかもそうですね、どういう商売されてきたんですかって時に、こういう感じで何年こういうことをして次はこういうことをしてきて時に反応なかったらつまんないですよね、話してる方も。だからちゃんとリアクションを取るということですね。まあ、本当は自分がね、まあ、セミナーとかもそうなんですけど、自分が商談しているところを一回動画に撮ったらいいんですけど、いかに無反応かっていう、ね、まあ、私はそこまでやったことないですけど、でもなんかやっぱハッと見た時になんか動いてないなっていうのを感じて、でそこでやるようになったんですけども、なので必ずリアクションを取ってください。さっきのね名刺交換する時とかもそうですね、へーっていう、無表情でへーって言われてもねみたいな、だからちゃんとあすごいですねとか、まあ、今日ね修行同士、うわ社労士すごいですねとか言ってもみんな社労士なんでみんな行商士、あんまりすごくないからバレちゃいますけど、他で言ったらそういうことをしてくださいってことですね。 はい、で、3番目、魔法の言葉は別調です。これももう相当昔から2006年の資格起業家になる時から言ってますけど、やっぱりこの相手に仕事の匂いさせるということですね。どういう時に仕事を頼みますか、どういう人を紹介させていただくといいですかとかっていうことですね。でもしその名刺交換とか挨拶というかその話の延長で相談とかしてもいいんですかって時にはちゃんと相談料かかりませんということ、それから名刺交換の時の、まあ、ポイントですね。はがきを書いてニュースレターを書く時の、まあ、ポイントになるのがその名刺交換した時に、相手の話メモしていいですかって言ってメモを必ず取るっていうことですね。だからもうこの辺にこのメモを入れとくわけ、メモじゃないや、ペンを入れとくわけですね。常日頃からスーツだったら、だからその出せないと書けないですからですね。これも習慣ですよ。一回書かなくなったら書かないですから。で名刺交換したら必ず裏に話の内容をメモる、そして相手の見た目もメモるですね。そしたら写真がなくても覚えますから、髪が長いとか眼鏡かけてる、ひげが生えてるとかね、そしたら忘れないです。でその相手の話、今の話メモしてもいいですかってやっぱり喜ばれますから、ぜひメモしてください。でさらにもう一段階、相手が事業者だったら勉強しちゃいましょう。いろいろ聞いてね、要は経営とかビジネスことを聞けたら嬉しいというか役になるじゃないですか。だからポイントはすごいですねって言っていきなりこの会社どうやって作ったんですかって言ったら、信頼関係できなかったらなんでお前そんなことしなきゃなりますんで、すごいですねとちゃんとリアクション取った後に、もっとそういう話聞かせていただいてもいいですかって許可を取るんですね。いいよって大体言います。これがね、許可を取るっていうのがポイントで、今その話もっと聞かせていただいてもいいですかって言ったらいいよっていう人の方がほとんどです。そこで、こういう会社ってどういうふうに作るんですかみたいな感じでどんどん勉強してしまいましょう。人からはどんどん学べます。結構ね、貪欲ですよみんな。で例えばね、経営コンサルタントっていろんなことしてますけども、あれなんでね、ああいうのをこう情報を収集できてるかっていうと、会った人から一ネタ取ろうとしてるんですよね必ず。でただ会ってどうもありがとうございましたじゃなくて、何回こうネタになることないかなって一人一人ですね。でなんで、まあもう勉強することは非常に大事なんですけども、私はこうセミナーとかコンサルを受けることっていうのを推奨してます。なんでかっていうと、こう生の人間から入ってくる情報っていうのはネットにも本にもない本当の情報と鮮度がいいものが入ってくるからですね。だから普段会うのは人脈形成、仕事の顧問先の見込み客とかを探すっていうのもありますけども、勉強でも使ってください。そうすると一石三鳥ですね。最初に言った目的をいくつ持つかってことですよ。まああんまり持つ言うとあれだから3つぐらいですね。この人脈作る、ね、仕事が来るかもしれない、そして今日も勉強しちゃおうですね。で自分と自分より年下であろうともやっぱ経験が違いますから学びになります。何かしらこの人学べるんじゃないかって思った方が伸びますね。はい、私なんかはその最初が23からのスタートなんで、年下に会うことがなかったんで、ほとんどなんかラッキーというか求めてないのに教えてられたりとか、話して長えなとかもいつもありがたくお聞きしというのが続いたんです ね。だからそういう感じで学んでしまいましょう。いろいろなものありますけども、人から直で学ぶってものはものすごい大きいです。本というのは形を整え時間をかけて、劣化したまま本になってます。今日出た本だって今日書いたわけじゃないですからね。1年かけて書いた本って新しいですかっていう話ですよ。本は本でね、私も本出してますから価値はありますけれども、やっぱそれはまとまってるっていう点であったり、手順がステップごとになってるっていう、そういう役割があります。ただ実際のその鮮度、それから、情報の質という点ではやっぱりこのリアルの方がいいですから、多分ね、さっき言ったランディングページがね、今後どうなるんだっていう話は今開業本には一切載ってないと思います。ここでしかないと思いますね。でそれは私なりに、研究それから分析したものと今出てる結果っていうのを見ながら、半分も成果になってるというのと予測ですね。これは本には出せないですよね。というところですね。それから456、78といきますけれども、まず否定を一切しないということですね。初めて会った時は相手の否定をすることというのはないです。それが役立つ情報をさりげなく伝える、修行でなくても、修行としての情報じゃなくても構わないですから、さりげなく伝えるということですね。恩着せがましくではなくて、であとはその手土産の習慣というのもつけてください。紹介を増やすためにね、これはもう机の前に今日持っていく土産はって書いておけばいいんです。前でも横でもいいですけども、これはね、習慣になるまで忘れます。紙に書いて貼るですね。もっと言えば考えられる人は、私ずっと書いてたんですけど、この喜ばせるってありましたよね。で今日会う人が喜ぶにはどうしたらいいかって紙を壁に貼っておくんですよ。そうすると一応考える癖がつきますから、これね、剥がすとやらなくなっちゃうんで、私今机の前にこう壁がないんで貼ってないですけど、前はこう貼ってあったんで、そういったものをぜひ貼って習慣にしてください。習慣って結構強引にやらないとできないので、 靴を右足から履くみたいなのが無意識な習慣ですよね。でこれってよっぽど注意しないと3日ぐらいで戻ります。左足から履いても習慣っていうのは結構強引にやらないと変わらないものなんで、普段お土産買わない人はなかなかお土産買うという習慣よっぽどのことはないからね、身につかないですから一回持ってたとしても、はい。それから、まあ相手の情報を事前に調べる、これはまあ商談のところでお話をします。まあ、自分の業界にそうですね、だから親切をするってことは自分の事業として役に立たなくてもいいということですね。さっき言った調査したの合コンセッティングでもいいわけですよ。調査して全く関係ないですけどね、それでも役に立って喜ばれてるんであればいいわけです。そこの辺 の, その考えをもっと自由にするってことですよ。だからアイデンティティを自分に置くですね、はい。164ページですね。消化を増やすための方法、はい、これもちょっと簡単に説明していきます。紹介を受けたときには細かい条件付けをしないですね。まあ税理士さんによくありがちなのが、ここ消費税ありますかとか、従業員何人ですかとか、売上いくらぐらいですか、仕分け、うるさいって感じですよ。こっち紹介してるんだから、もう会えばいいじゃん。そんななんで間の自分がやんなきゃいけないみたいな。そういう周りの紹介者、まあ、間に立つ紹介者に面倒をかけないってことですね。いちいちなんでそのこと俺は答えなきゃいけないのみたいな。せっかく関係を持ってきてるみたいなふうに思います。言わなくても。はい。で、あと基本的には元気であることですね。紹介してくれる人っていうのはよく喋る人です。そして電話が好きな人です。携帯が好きな人ですね。そういう人です。よく鈴がついてる人って言うんですけども、歩くと音が鳴るぐらい喋るっていうので鈴がついてる人って言うんですけど、私なんかどっちかというとおせっかいでこう仕事出す方ですけれども、そういう人はやっぱりすぐ連絡取ってほしい。そして元気で、やっぱりこう電話した時に元気なところがいいですね。だからそれも癖づけです。それをやっていく必要があります。そして、報告ですね。これもですね、相談としてもすでにあります。報告をしっかりしてくれる修行事務所を探すにはどうしたらいいですかという。で、そのくらい報告してないんですね。仕事をもらいました。仕事を受けました。終わりました。でも紹介元に連絡をしないっていう人は結構多いんです。これは1回目が来ても2回目の紹介が来ない。だから報告癖をつけてください。必ず報告癖をつける。ですね、紹介いただきましたですね。紹介いただいたら、まずはいただいたことに対するお礼ですね。次にはお客さんに会ったら、お客さんに会った時のお礼です。当たり前ですね。次に制約したら、制約した時のお礼、制約しなかったら制約しなかった時の報告とお礼ですね。この度は制約しなかったですけどありがとうございましたですね。で継続したらまたお礼ですね。そういう感じでこの、まあ、最低その仕事が決まるまでに 3,4 回ぐらいの報告がないと、紹介した方はなんだかんだ紹介してあげたと思ってますからですよね。紹介させていただいてると言いながらも紹介してあげたって気持ちはありますから、だからそれをその自尊心をさらに乱してほしいがために報告を待ってるんです。まあもちろん報告しっかりしてるって事務所がしっかりしてるってもありますけどね。それから価格、高額での紹介っていうのは発生しにくいです。だから紹介用の金額というのをぜひ持ってください。その紹介用の金額があると紹介しやすいです。まあやっぱりその安くていいものっていうのが紹介しやすいというのが、まあ、原理原則だと思っていただければいいと思います。はい、ちょっと飛びますけど226ページにこの請求書っていうのがあるんですけども、もう相当古いやつですけどですね。でこのご紹介割引っていうですね、でこういう割引価格を持っておいてください。でいいんです、一般的には普通に受ければいいんです。ただし紹介なんで安くしますねって、赤字にならないっていうか、まあ、相場感ぐらいの金額でよければその金額でやってください。でポイントはその紹介の時だけ適用する、あとは割引いてるんですよっていうのをこの請求書上でちゃんとアピールするってことですね。これ書かないとね、割り引いたってことを忘れるんですよ。お客さんの方が。だから、ちゃんと割り引いたんですよっていうのもアピールした方がいいっていうことです。紹介者割引と。あ、こんなに引いてるんですか。ね。まあ、1割くらいで全然構わないと思うんですけれども、こうやって紹介者割引っていうのをぜひ入れてください。で、やっぱり紹介は高い金額っていうのは発生しにくいです。なるべく安くていいもので、相場感より若干安いぐらいですね。このぐらいがいいな。税理士さんとかだったら、まあ、5万とか6万から始まるところでも、まあ、1、2万とか2、3万ぐらいから融通聞くところっていうの方が紹介は発生しやすい。だから普段は5万からですって言っときながらも、紹介だったらケースバイケースで1、2万っていうのもありますからって言っとけばいいですね。そうでないと紹介しにくいです。特に新設法人とかからの紹介っていうのはしにくいですね。新設法人月5万からとかっていうのは紹介しにくいですよ。うん。やっぱりそしたら1万ぐらいのところの方が紹介しやすいですね。はい。 でそれが今紹介の価格ですね、相場価の価格。あとまず、キャラクターを生かすと紹介しやすいですね。あの人面白い人だよっていう、司法書士として面白いとか行政書士として面白いってよく分かんないですから、あの人として面白いっていうのは紹介しやすいっていう感じですね。それが仕事の最後にある打ち合わせのところに関しては、必ず最後は紙で、紙をこう郵送するんじゃなくて最後会ってください必ず。で会わないとなんかあの最後はなんか尻つぼみで終わっちゃった感があります。ちなみに行政書士とかでこう外注するときもですね、あの外注するときのやり方としては最初の最後には必ず顔を出すということをやってください。ただし外注でやるときには最初は打ち合わせは、自分とその提携先の行政書士と一緒に会います。一緒にこう2人で、今回提携してやらせていただきます。で途中はこちらの方が、やります。連絡も全部こっちがやります。で最後出てくる。でこういうことをすれば外注にしても大丈夫ですね。直で受けなくても。特に組織のことは明日話しますけれども、こうどこかスライドして外注するっていうのは特に単発系の場合はあのよほどの体力がない限りはあの必要だと思うので、その時にはそのうまく外注を使う、外注を使って、お手伝いしていただくっていうところをぜひあの身につけてください。その時もやっぱり最初の最後は出ないとやっぱりこうほっとかれたみたいな感じがするんで、ぜひあの、そこは同席してください。ちなみにそのなんで一緒にやるか、なんで直で受けないのっていうふうに聞かれるときにはこっちの方が安いんですって言うと 100% 納得します。わかりますね。外注あれ横須賀さんが直じゃないんですかって、ああそうなんです、でもこっちでやってらしてもらった方が安いんですけどどうしますって言うとそれでお願いしますっていうことの方が多いですね。理由があってちゃんとしたものがあればあの仕事っていう仕事とか外注でも全く問題ないですね。事前の説明がないというのが辛いというところですね。もちろんそのメールとか電話ベースで今回こういうふうに提携先とパートナーでやらせていただくんですいいですか、そっちの方が結構安くできるんでって話をするとかなりの納得感ですね。値引きはやっぱりね、よく値引きは悪いみたいな言いますけど、値引きされるとやっぱりねお客さん喜びます。でそこはストレートにもなければ値引きっていうのはありだと思いますけどね。あとは、164ページ右上ですけども、電話によく出るとかで、とにかくで紹介に関しても電話の問い合わせ、ネットからの電話の問い合わせに関しても重要なのは即レスです。即レス、もう3コール以内当たり前ですよね。昔は待たしとけっていうのが営業マンの鉄則だったんですよ。忙しいふりしろとか、もう最近忙しいふりしてる間に次の事務所に行かれてしまうんで、もう忙しいふりじゃん、即決するんですね。あと、強みっていうのを出しておく。これは、同業者同士がいいと思います。飲食店強いとか、所有規則強いとか、助成金強いとかですね。一個強みを出しておくと紹介されやすいっていうところですね。紹介者を大事にするお礼を忘れない。これもありますね。修行以外の能力も、もうお伝えしてきた通りだと思います。あとは、いつでも行きますと。で今言いましたけど、忙しいふりはしなくていい。あとは、仕事決まんなくてもいいんで、合わせてくださいみたいな言い方は非常に紹介されやすいですね。いつでもどこでも行きますよ、全然決まんなくてもいいし、あの確約の仕事じゃなくても全然構わないんでっていう人の方が紹介しやすいですね。確定になったら連絡してくださいとかって、そんなやつなんか嫌ですよね。なんかそんな感じです。あとは対応地域ですね。これがはっきりしている。これはなんかもう例えば東京から神奈川とかそういうだけじゃなくて、最近はネットがあるんで、うちから仙台に出したこともあるし、うちから大阪に出したこともあるし、結構その地域が離れたところでも出る可能性ってのはあるんですね。たまに会社設立しても東京にいるんだけど大阪に帰って会社作るんですって人もいるんです。でその時どっち相談していいか分かんないからとりあえず近いところって来るので、そういう意味では今日みたいな場も一応こう人脈を遠くの人を作っておいても悪くないかなというふうに思います。でそういう感じでですね、対応地域を発揮させるというのがポイントですね。で最近の傾向として、10年前はインターネットで全国対応っていうのは正直不可能でした。やっぱり近い人がいいっていうね、なって最近は全国対応っていうか会わないで済ませるって人が徐々に出てきてきてます。B2C でも解決できるんであったら別に会わなくてもいいやって人も出てきてます。ただあんまり高額なもの、それから検討が必要な税理士とか、もう付き合いが長いものとか、それから、例えば助成金であるとか、要は定型のものは結構全国対応でももう普通なんだなっていう感じです。なので、対応地域ははっきりして言いましたけども、そのウェブで全国展開、さっき、6月にお話しいただく行政書士の香川さんとかも社団法人を全国から受けてると 昔はやっぱりその安いものの提携で、ね、本当に一部のもの電子定価で2万円安くなるとかそんなぐらいしかやっぱりなかったです。それでも近い人も多かったですけども、やっぱり全国っていうのはネットがやっぱり10年でより増えてきて、遠くでも抵抗ない人っていうのが増えてきた。ウェブ制作を東京から長崎の人に頼むとか、そういうのも全然普通になってきたっていう感じです。だからそろそろ、まあ、地域がもちろん近い人っていう原理原則はあるんですけども、遠くでもいいやって人が増えてきてるっていうのも頭の片隅に少し入れといてください。あとは紹介増やすため法についてはやっぱりプロフィールですね、ヒストリーにしておく。265ページ、紹介増やすための方法、この辺からがコミュニティですね。コミュニティのことです。でまずは既存クライアントをいい意味で巻き込んでいきましょうということです。一つはその次のページにありますけれども、これは忘年会をやってしまいましょう、新年会をやってしまいましょうですね。こう、 うちの税理士の渡辺税理士の案内なんですけども、まあ、毎年必ずやってます。で忘年会 でお客さんのお店を使ってますね。昔私が紹介したワインショーがすごく今儲かって、レストランが何店舗かできて、でそこでやってるというとお客さんも喜ぶしですね。で、まあ、参加したくない人は参加しないので強制することないと思いますけども、まあ、ミニセミナーとそれからこう、忘年会ですね。これも計画を入れてくださいね、今年の手帳に。忘年会って12月にやろうと思っても間に合わないですから。ちなみに天才塾12月成功発表会いつもやってますね。でその前の日が私セミナーで、だいたい12月の前に私講師やって、で来ていただいた方は分かると思うんですけど、歴代講師の人を呼んでます。全員が来てるわけじゃないんですけども、ポツポツ来ていただいてます。 もちろん予定があるんで、あれいつ連絡してるかっていうと9月の終わりから10月の頭なんですね。それでもちょっと遅いかなっていう。でも9月には出さないと埋まってしまうので、そのくらい先取りでやってます。要は年末のものということは、もう8月ぐらいからこれ企画しててもいいわけなんですよ。まず予定だけもらっちゃうっていうのは、昔で11月に連絡したらほとんど来なかったんで、これはダメだと。で特にうちの場合はその講師っていう結構全国飛び回って忙しい人を呼ぶので、これは無理だなっていうんで、もう遅くとも10月に呼ぶと。ただ私そういう事務連絡苦手なんで大体遅いんですけど、それでもまあ10月ですねには出すと。だからこれも計画に入れてくださいね。で単純にその顧問みたいな人がなくても、その感謝会みたいなのやっても構わないわけです。年に1回で、それも忘年会っていうのは、これは12月はどこの会社でもどこの事務所もやるもんですから、誘いやすいです。急になんか感謝会って言われたらなんか誘いにくいですよ。なんで感謝会なのって、何なのそれって、何周年なのみたいな。ただ忘年会は言いやすいんですよ。新年会もその時期に合わせるということですね。ちなみにこの渡辺税理事務所の今年、忘年会、私行ったことないです、すいません。ちょっとね、だいたいセミナーが入ったりしてね、ちょっと申し訳ないなと思うんですけども、すいませんねっていう。で、それはいい意味でお客さんを巻き込むという感じですね。168ページです。これは感謝ファックスなんです。これはどっちかというと親切の部分ですね。親切も習慣にしてくださいね。相手が喜ばせることの一つです。これは、もう習慣ですね。喜ばせたらいいもの返ってくるよということで、感謝ファックスっていうのは、まあ、手書きでお礼状をすぐ伝えたいときなんかに使えます。で、あとはこの手書きのお礼だけではなくて、お客さんに何か情報を伝えたいとき、雑誌の切り抜き、新聞のコピーなんかをちょっと伝えたいときにファックスで送ると、非常に、まあ、喜ばれますね。でこれも習慣にするっていうことですね。忘れちゃうんで。でもちろんそのネットニュースをコピーして、メールで送っても構わないです。ファックスが大事ってことでも親切が大事って感じです。でポイントはご存知かと思いますが、ご参考までにという感じで、まあまあまあ何々さんだったらもう知ってるだろうけど、ね、それをお教えするのおこがましいですけどっていう感じでお送りすると印象が非常にいいです。でファックス送信状とか持ってない人いるんで、ぜひちゃんと作ってください。送付状めんどくさいかもしれないんですけども、ちゃんとしてるところの方がやっぱり仕事きますんで。で細かいんですけども、このファックスってこの間どっかで話した気がするんですけど、上の方に番号がね出ますよね、自分のところで文字が入れられるんですよ。でここもなんか一つなんか入れると面白いですね。文字っていうのは横須賀事務所とかっていうのを入れられるんですけど、確かうちはなんかいつもありがとうございますか、感謝しかないとか、なんかそういうの入ってるんですよね、カタカナ でそういう工夫もできます。だから君とのファックちょっと面白いね、あこれで仕事絶対取れるっていうわけじゃないですよ、ちょっと面白いねって工夫ですね。そういうところもやろうと思えばできるというところですね。はい、いろんな工夫の余地がありますけど、まあこの辺は小手先ですね。はい、で170ページですね。この辺がまあコミュニティというか、まあ 飲み会とかの話ですね。こういうコミュニティを作っていくっていうことが重要になります。はい。で、コミュニティなんですけれども、参加する場合、それから、自分で作る場合ってあるんですけども、一つはそのコミュニティがあれば、参加していきましょうと。で、参加した場合には、先ほど言ったような人脈形成のポイントを忘れずに参加していけばいいと思います。ただこの場合は情報をね、自分自身で取り入れていかなければいけないので、いつも情報を取る必要があります。メールマガとかだったり。で、毎日15日に行うこの行動計画の中にどっか入れていけばいい。で、自分で作る場合っていうのが、この2つですね。で、どっちもやっていきましょうということですね。自分自身の会もやっていくといいし、それから、参加していくっていうのもありです。で、ここの例としては私がやってきたそのランチ会ですね。ランチ会、業種交流会、飲み会、こういったものをやって、で、これも曖昧でいいです。もう最初からね、毎月開催とかってやると、一回かけた時に心が折れてしまうので、ニュースレターとかも、そうですね、ニュースレターとかああいう媒体は、本当は毎月やった方がいいんですけども、定期配信がね、媒体の信頼性になるので、なんですけども、飲み会とかは不定期でも構わないので、曖昧なままでいいか、とにかく一回やってみてください。で、作る場合は無理をしない。最初から大きいものをしない。ですね。もう少人数でいいです。最悪も2人でいいです。自分ともう1人。で、第1回でもいいです。もうやったってことが大事なんで。私、最初はそのランチ会をやろうと決めたときには、税理士の2人でランチをしているときに決めた。ですね。もうここからはもう何人でもいいからやってみましょうよ。私じゃなくて向こうにと話し合っていったんですけども、やってみませんか、やってみましょうよっていう感じで、同じ1ヶ月後の同じ日を予約して帰ったっていうのが最初です。で、次来たのが1人、もう1人社労士さんを加えて1人ずつ連れてきて6人っていうのが最初の回です。全力で頑張ってそれぞれ1名ですから、結果としてはそんな芳しくないですけども、その第1回やったっていうのがやっぱり自分としてはやっぱり、とりあえず1回できたんだと。それを楽天日記に乗っけて、小塚さんやっぱ違いますね、行動力がとか。でも私一人しか連れてきないんですけど、それでもそう見えるわけですから、ぜひやってください。あとここに170ページに一つ例が載ってます。先ほども言ってますね。で、171ページはその交流会開催して売り上げ伸ばしたいということなんですけども、これも異業種交流会とかそういった勉強会とかなんですけども、会の趣旨を決めて運営チームを決めてやっていくんですけど、できるだけ自分でコントロールできる範囲でやっていった方がいいです。とにかく困ったらまずは飲み会で十分です。飲み会で何人かでやっていこうっていうのが一番企画力もいらないし、とりあえず楽しくやれるので、それがいいです。だから困ったらもうそれで構わないです。飲み会をやってみましょうと。で、とりあえず自分は幹事やればいいです。幹事やったら自分の飲み代ぐらいは取れるから、そこから。ね、そのぐらいもあります。で、あとは、異業種交流会。ただ異業種交流会はやっぱり企画というか方向性があるん で、あとは先ほど言った通り、マイナスな見方もありますね。仕事欲しい人ばっかりで。だから、異業種交流会じゃなくてもいいし、なんか困ったら飲み会。で、次に、もしできれば定期的な勉強会ですね。で、これは実際に、仕事の発生元は経営者っていうのを分かっているので、地元の経営者を集める勉強会をね、やるといいですね。事例としてちょっとなんか持ってないですけど、この加藤大吾さん今勉強会やってますよね。小さな会社の経営者とかその組織関係のことを学ぶ勉強会っていうのをやっていて、で結局その勉強会やっていくっていうことはその組織を学ぶっていうその元の発生元の経営者が来るわけなんで、そこのコミュニティを作っていくと、どんどんそれが大きくなってきたら仕事がもっともっとコンサルでも顧問でも来る、そういう流れですね。なのでそういった勉強会できれば勉強会をすると。で、あとは、また面白い、例があって、取材をするっていうのがあるんですよ。この地元の経営者の取材をして回るという方法があって、あるところでちょっとうまくいってるんですけども、このなんかそんなに大層な冊子とかではないんですけども、本当になんか A4 の見開きぐらいで、でこの社長さんにインタビューしに行って、なんか創業から今の流れみたいなのをインタビューして、 A3 の2つ折りかな。で中がインタビューになってて、でそれをバーッと1万枚とか吸って配るみたいな、要は簡単な雑誌の発行ですね。でこれが何がいいかというとですね、こういうの発行しまして取材させてくださいというと、これがまた受けてくれるわけですよ。そうしてどんどん次から次へと経営者になっていく、要は取材型のコミュニティ形成ですね。はい。でこれはやってる人がいます。でこれでどんどんお客さんっていうか、もう経営者と接点を作っていって、そこで人数が集まってきたら交流会をするって、この仕組みですね。 前に新潟に行った時に大西さんっていうその新潟くたばり新潟病とかテーマをやってる先生がいて、その人大西レポートっていうのを、ね、出していて、私何だっけな、 NPO の修行ネットでしたっけ、何でしたっけ、でそこで呼んでいただいて、その大西先生っていう人が先にやって、私が後で、私すれ違ってちょっと会えなかったんですけども、その大西先生が大西レポートっていうのを出してるらしいんですよね。でそれはなんか地元の企業さんをこう取材して、でそこにこう取材を行ってると、で乗った人は乗った人でいっぱいもらえるから、それを配ってっていう風な感じで経営者と情報が集まってくるっていうのがずっとやられてるらしいんですね、新潟で。私その去年か去年行って初めて知ったんですけども、でそれはなんかもうなんか乗った人は嬉しいからどんどんこう配るわけですよ、宣伝する。でその人は多分修行ではないと思うので、で、まあ、今日話したんでやりだす人が出てくると思うんで、そんなにで大西さん の、 そのレポートって結構そのちゃんとしたものだったんですよね。でなので結構大変ではあると思うんですけども、さっき言ったその A さんの2枚折りぐらいの取材で1万枚って今フライヤーですれば安いですからね、チラシとかは、確かにこの今今日 の、 チラシとかいくつかちょっと配ってますけども、そんな高くないですね。確かに5000枚吸って1万円とか2万円とかくらいなんで、今渡してるね、講師養成講座とか時代塾とかありますけども、5000枚吸って1万いくらとかってめっちゃ安くないですか。だから5万部とか5万部発行ですとか言えるわけですよ、その取材とかしたって。これも新しいタイプです、取材型で経営者だっていう。これも発想としてはどうやったら発生元、仕事の発生元に会えるか、そしてどうやったら喜んでもらえるか。これね、取材はやっぱ喜びますよ、私も嬉しいですもん。2日前にビッグトゥモローって、ね、雑誌が出たんですけれどもまだ言ってるってね、まあ、それ冗談として、でやっぱり取材って嬉しいですね。それがそういうパブリックな普通に流通してるものだってもそうじゃなくてもやっぱり、ね、嬉しいです。だからそういったものを自分でやって小さいところから回していくっていうのもありです。ニュースレターで既存のお客さんインタビューっていうのはこれはすごく成功率高いんですよ。やっぱりインタビューっていうのはすごく嬉しいので、ニュースレターで過去のお客さんのインタビューをするっていうのもありだしですね、そういうコミュニティを作っていくですね。この取材型っていうのはおそらくもうちょっとしたらボンボン人が出て、今日も言っちゃってるんで、で実際にもう成功率で出てきているので、これは行動力ある人は多分勝っちゃいます。だって取材だもん行きやすいですよ、営業じゃないから取材させてくださいですもん、ね、なんかちょっと売りたい商品があるんでアポ取らせてくださいではないですから、非常にありやすいですね。ぜひ、やりたい方はやりたい方ですか、やりたいと思った方はチャレンジしてみてください。はい、まあ、それもコミュニティですね。で、172、173で一つのまあ解説をします。私がやってた交流会っていうのはすごくシンプルで、会った人の名刺に書いてあるメールアドレス宛てに BCC でドーンって案内を送ってたっていうだけです。最初はすごい乱暴でした。300人ぐらい、400人ぐらいに対して BCC で案内を送って。ただ、一つ良かったのは、良かったというか、セオリー通りだったのは、リストに対して案内を送っているということですね。セミナーの集客とか交流会の集客っていうのは基本的には、リストに対して案内を送るってことをしない限り来ないです。ブログに書こうが、Facebook に書こうが、Twitter に書こうが、基本的に来ないです。リストに対して直で案内です。ダイレクトに案内を送るってことをしなければいけない。この辺はまた明日話しますけれども、そういった感じでやってました。私はでも1年間でだいたい200人から300人ぐらいの人にそこで会っていたという感じです。次ですね。これ、また佐藤良樹さんですね、少々子の。これは同世代で集まったっていう飲み会ですね。で、同世代っていうのはなんだかんだ同世代は、すぐ仲良くなります。なのでこの同世代で会うと、なんですかね、昔流行ったものとかがやっぱり同じなわけですよ。でやっぱり10歳違うと相当ずれてますけども、いや昔はオールナイト日本だよって言われても私分かんないですね。いやそんな聞いてないしみたいな。だ特に20代とか30前後ぐらいの人はそのラジオとかってあんま聞いてない世代ですもんね、多分。私は聞かなかっただけかな、分かんないけど、まあ、そういうズレが生じるけど、でも同い年ぐらいだったら、まあ、ミニ四駆やったよねとか分かるわけですよ。この年だってファミコンやったとかね、私はなんか私 の、 その思考はもうちょっと上らしいんですけど、幼稚園からゲームやってるん で、 でなのでそういう感じで、同世代っていうのはやっぱりなんだかんだ住みやすいので、そういう、集まりを作るっていうのもありです。で、1回甘えてないですよね、数的にはね。でそれでも数的には開催したいんですけども、仲がいいからずっと仕事つながってるらしいんですよ。だからそういうのも一つ回として作る。だからこれも今の例ですごくいいのは、1回しかやってないけどつながってるというのは非常にいいことで、だから1回でもいいからチャレンジしてみるってことはいいことなんですよね。でどこで会ってつながるか分かんないか。でコンセプトは別に、そのなんか素晴らしいものができなくてもいいんですよ。できれば例えばなんか大阪を盛り上げるとかね、その名古屋を盛り上げるみたいな、そういうのの パブリックな理念があると人もついてきやすいですけど、とりあえず同年代の飲み会とかでもいいじゃないですか。まずはその30点40点で始めて全然構わないんで、という感じで、ぜひやってみてください。で、174、175、これはまあ異業種交流会ですね。で、この辺の成功例というのは V ベクトルとか、まあ、今どれだけ行動してるかちょっとわからないですけども、やっぱり少人数からちょっとずつやっていったっていうところが一つ成功の秘訣ですね。はい。で、それから177ページですね。タイガーマスクです。もうちょこれ以上説明いるのかって感じですけど、川城さんはね、ウェブですごく集客うまくいって、で、川城さん素晴らしいのは、そこで営業の手を止めてないっていうところですよね。で、営業、ネットでうまくいったから、次はアナログ行こうって言ったのが、これが素晴らしいです。大概のね、ネット系の人はネットで終わります。だって、外出なくていいし、楽だし、ね。まあ、でもきっと川城さんは見てほしいんでしょう。マスク姿とかは、わかんないですけど。でもこういった飲み会をやって、その参加された人、確か10人ぐらいですね。10人ぐらいで、まあ、知り合いベースに参加をしてもらって、資料がまあ多くてという感じ。で、実際にも中で来ていただいた方は、もう仕事の紹介が発生してるそうです。で、川島さんの方にも少し来ているという話でしたね。で、これはいいところは、実は、いわゆるそのリアルなソーシャルネットワーク的な位置づけであると。要は知り合いベースで怪しい人がいない。っていうことですね。で、そこで、ちゃんとこうした、川城会通信という、このニュースレターを出してる。で、この成功例っていうのは結構、いくつかあるんですね、全国に。で、飲み会で、さらにいいのは、もちろん飲み会で盛り上がっていいんですけど、その時盛り上がるじゃないですか。その後がどう続くかなんですよ。で、その時に参加した人を大事にするために、こういうニュースレターを出しておくっていうことが非常に重要です。私が1年間、異業種交流会を続けてきたのも、リピートの参加者がいたからなんですね。で、なんでリピートしたかというと、来た人全員に1回でも来た人にはニュースレターを出してたです。で、私のはその、まあ、セミナーをやってたんで、セミナーこういう先生をセミナーをしました。で、写真が載って、で、次回はこういう先生ですってぐらいしかなかったんですけれども、で、当時、ちょっと見つかんなくて、昔使ってたやつが。本当は載せたいんですよ。どうしても見つかんなくて。で、載せてないんですけども、こういった感じで川城さんのように参加した方を大事にするんですよ。自分が主催して楽しかった、俺なかなかやるじゃんではなくて、参加してくださった人ありがとうございますという感じで載せるという感じです。で、これは飲み会であってもいいし、多分今川城さんはまあセミナーとかも多分合わせてやられてると思うんですけども、まあ、そういう感じでやっていくとですね。これも極めて実行レベルとしては、実行ハードルとしてはそれほど高くないですよ。飲み会とニュースレターですから。ぜひ取り組んでください。179ページ、まあ、ライセンスゲートですね。ライセンスゲートに関しては、今ちょっと体制を変えていますけれども、今後また随時各地でやっていきますし、いろんな方のご協力を得ながら、ね、体制変えて人数を増やしていきたいなと思ってますんで、で、資料の同士の集まりでぜひ集まっていただければと思います。で、あと、よくある質問として、まあ、これさっきも言いましたけどね、いろんな交流会とかありますけど、どうですかっていうのは、やっぱり、ね、スタンス次第です。で、いろんな会があって、各地域によっていろんないいところと悪いところありますんで、例えば地方都市のもうしょうがないっていうところ、もう他に人に会うところがなくてしょうがないって場合には、もう参加するしかないですよね。3月にセミナーをしていただいたベストファームの斉藤さんっていう福島ですね初の司法書士調査士の方 もう最初の10年の営業はもうとにかく、ね、商工 JC って言ってましたっけね JC でずっとやってたとね、そこでもうとにかく手伝ってやってたと。で、他にやっぱないとね、特に地方都市だと。でもそしたらもうそこで徹底的にやるしかない。特に10万を切る都市に関してはもうそれ以外の手はずがなかなかないんで、もうそういうところはしょうがない。東京とかに関しては、まあ、うまく選択をしていくという感じでしょうか。で、重要なのは、先入観で判断しないということ。噂を聞きます、こういうのは。もう、ジェンシーはね、もう、二代目、三代目、チャランプラの集まりだよ、みたいなことをね、言う人がいて、事実そうであるところもあるんですけども。でも、やっぱり実際に行ってみないとわからないです。私が言った調布市の商工会も、やっぱり商工会なんで、まあ、いろんなね、ネガティブなところも聞きましたの。飲み会ばっかりやってダメだよ、みたいな。ただ、でも実際飲み会も相当多くて、お金も相当飛んだんですけども、でも意外となんか仲間っていうかね、なんかこう、仲間になったら助けてくれるみたいな、すごいつながりはあるんですね。で、特に私なんかは埼玉出身だし、調布の何の行方もなかったんで、仲間になるのは時間かかりましたけど、仲間になったらとにかく、とりあえず法律関係横須賀に通しておこうよっていう感じですね。 なので実際入ってみたら結構いいところだった。ただし二日酔いの日が突然増えたっていうのはありますけどそれでもね、やっぱり入ってみないとわからないで、重要なのはやってみることですね。でそこでダメだったら退却すればいいし、やっぱりそのね、やるかやらないかで迷ったら事故がない程度にやった方がいいです。やらなかった後悔はずっと残ります。やった後悔は後で笑えますけどね。今私入ったんで、商工会に入ったんで飲み会大変でしたとかね、嫌な先輩もいっぱいいましたとか、いじめられてはないですけど、結構お金飛びましたとか、こういう感じで仕事も来たり来なかったり話できますけども、そういう話を聞いたんで入れなかったんですけどねって言ったら、これはダサいですよ ね。だから実践っていうのは大事、やってみるっていうこと、ね、そこをぜひ気をつけてやってみてください。本当になんか地域ごとに違うので、で、重要なのがこの入るとは簡単なんですけど、この抜けるのが結構大変で、で抜けるっていうのと、あとはね、あらゆること結構断り方です。で、こういうのも結構相談として多いですよね。例えばこういうなんか会をね、理事をやってくれとか。行政書士会とかも私24歳の時に理事やれって言われて、この会は終わってるなと思いましたけど、だから2って24歳に理事っておかしくないですかって、いやおかしくないんだよ横須賀先生みたいな、いやそもそも先生って呼ぶのも変だなみたいな、いろいろあるんですけれども、だからそういう、あ、何の話でしたっけ今今何の話でしたっけ、あ、辞める時です。辞める時、そうそう、断る時。あ、すいません。ちょっと今昔の思い出浸ってしまいました。辞める時ね、その時と断る時ですね。ここで角が立つ断り方をすると、そのやっぱり距離を取って、生活をしていかなければいけないので、でどういうふうにやるかというと、自分が受けたいんですけど、自分が受けると大変ご迷惑になります、で会の仕事ができなくなりますので、他の方の方が適任かと思いますっていうような距離の取り方を必ず心がけてください。できません、嫌です、これは角が立ちます。でその特に地元ですから、こういうのはなかなか厳しい離れ方です。なるべくいい離れ方をしてくださいですね。役員とか理事に関してもそういう感じだし、であとはどうしてもなんかその辞めたいけど辞められないみたいな状況の時には、もう最後の手段はお金がないんです、これです、ちょっともううちも金銭的にかなり厳しくてっていう時に、あっちも商工会の名前の通り商売人の集まりですから、そこを言われたらもうやっぱりしょうがないんで、そういったところでうまく付き合いをしてください。ここも選択です。はい、でそんな感じでやってきました。最後ね、180ページこれもなんか面白いな。佐藤良樹さんばっかり紹介してるんで、そろそろこれで終わりにしようかなと思いますけど、佐藤さんはね。なんかね、ボードゲームっていうなんかこう修行の交流会としてあって、これでもう仕事の発生があったとかそういうわけじゃなくて、最新の事例としてですね、この辺も発想がなんか新しくてユニークでいいですよね。だからこの勉強会とかそういうその修行っぽいものだけが全てではないということですよね。そういう感じで、いろんなことをですね、さっき言ったオフィスウィングスの音楽だったりとか、そういったところで自分が修行と関係ないところでもつながるところっていうのはどんどんやっていっていいんですね。なのでそういうところでぜひやってみてください。でこの Facebook の使い方として、無料のものであればこのイベントページを作って友達全員に案内するっていうのは非常に効果高いんです。でうちも去年から何回か試してみて、成功発表会とかイベントページを作って案内したんですけれども、やっぱり有料ものっていうのはその Facebook 内での決済みたいなのできない、別ページになるので、なかなかしんどいところがあって、無料ものであればいいですね。で、ちょっとやっていいのか悪いのか分かんないんですけど、その友達に、ね、一気に送るっていうのをこうチェックをね、こう全員にこう入れますよね、あれ手作業で、あれなんかスクリプトかなんか組むと一気に送れるらしいんですよ、2000人とか3000人とか。なんかそれあんまりやりすぎるとなんかスパム行為になるとかって聞いたんで、あとは自己責任でお願いしますということで、でもそういうやり方なんかあるそうなので、で、これも基本はリストに対して案内を送るっていうことと一緒なので、で特にその Facebook の反響がいい今のうちにぜひやってください。2006年のミクシーを見ていると、今ミクシーというのはなかなか迷走していると言われていて、1000万人以上いるというふうにユーザーが、ね、いると言われているんですが、実はログイン率がもう半分もないんじゃないかと言われています。ただ2006年の頃はミクシーにかけばとにかくものすごい反応が良かったんですね。というのが今同じく Facebook で起こっているわけなの で、そこは今のうちに使ってください。もしかしたら来年違うものが流行っているかもしれない。ただ今使えるのは今しかないですね、という感じで。というわけで、第5部ですね、 まあ、アナログでやっていくのと自分自身がこういうふうに出していくのとプラス自分自身がこういろんなところに行って人に会うっていうだけではなくて自分でコミュニティを作りましょうっていう話です。でさっき言ったように一番簡単な飲み会で会った人を大切にしてくださいというのと新しいタイプとして少しずつ出てきているのはその取材型ですね。それから、まあ、勉強会で勉強会というのはやっぱりハードルがどうやらやっぱ高いですね。企画して集めてだからその、まあ、まず飲み会そして、その取材型というのは、まあ、今後面白いんじゃないかなというふうに思ってます。でこの辺のはこう事例が出始めているところなのでぜひ私の方に相談しながら自分もやりたいんですけどどうしたらいいですかというのを一緒に考えながらやっていきたいと思います。じゃあここでもう一回休憩を入れて、次第6部に行きたいと思います。この時計で、6時40分ぐらいから再開したいと思いますので、それまでは休憩ということでよろしくお願いします。ありがとうございました。